このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
今日はですね、サウスチャイナモーニングポスト紙によると、中国甘粛省の警察当局はチャット GPT を使って制作した列車事故の偽ニュースをネット上で拡散させたという容疑で男を逮捕したというふうに報道しています。記事によると、チャット GPT を使いフェイクニュースを制作し拡散させた疑いで容疑者が逮捕されたのは中国では初めてのことだそうです。この容疑者は中国で拡散されやすい話をチャット GPT にインプットし、生成し直してソーシャルメディアなどにアップロードしていたとのこと。4月25日に9人の方が亡くなった列車事故が起こったというフェイクニュースをチャット GPT を使い制作したとのことです。サウスチャイナモーニングポスト紙によると、目的は観覧数を稼ぐため、まあ、WeChat 上で、簡単にお金を稼ぐ方法として友人より入り知恵されたと容疑者は語っているとのことです。2011年にね、高速鉄道の追突事故が、温州市で起き、まあ、この時大きく報道されたので、チャット GPT は、拡散されやすいフェイクニュースとして、架空の列車事故を吐き出したのではないかと推測できますが、そもそも、まあ、お金儲けの発想は、友人から WeChat で提案されていて、チャット GPT が提案したものではないんですね。ニューヨークタイム紙によると、 AI 分野のパイオニアの一人、ジェフリー・ヒントンさんは先日、世間に AI の危険性を警告するため Google を退社したと報道しています。Google 内にいるとね、あまり自由に発言しづらいからとのことですが、彼のインタビューなどを聞くと、多くの専門家が指摘している通り、何が本当の話で何がフェイクなのか見分けがつかない世の中になり得ることを危惧しているとのことです。皆様はどう感じるでしょうか。
やっぱ研究の第一人者は危惧しているケースが多いんですかね、これね。
その彼のインタビューでもね、そのもともとその危険性は分かっていたんだけど、まあ自分がやらなければ誰かがどうせやるだろうっていう思いで、うん、AI の、まあ、language model っていうやつですね、を進めてきたというふうにね、語っているので、まあほとんど多くの方たちはこの危険性っていうのは、はい、認識しているんだと思いますよ。オープン AI 社の中の人たちも表に向かって言うことと実際に考えてることは全然、社内で話してることは全然違うっていう噂がね、
はあ、
これエリエゼルさんがね、はいはい、語ってましたけど、全然違うからって表で言っていることと、
はい、
中では、
はい、
これはまずいっていう風になってるんだっていう風にエリエゼルさんは言っていましたけどね、その人類を滅ぼすとかっていうレベルじゃないにしても、
うん、
これは結構いろんな問題が起きるぞというのはね、ずいぶん前からね指摘されていたことで、うん、まあその問題は解決策が今のところ見つからないというねところなわけですよね。だから解決策について考えましょうっていうところで今のところ止まっていて、こうすればいい、ああすればいいっていう、それが まだ見つからない。それがこう見つかったとしても、それをこう実現するの大変なわけじゃない、
うん、
こうすればいいんだ、ああすればいいんだっていうのがね、見つかったとしてもね、はい、なかなか深刻みたいですよ。
ここまで発達してくると、本当にその防犯ビデオのカメラの映像とかの証拠能力みたいなのがもうもはや分かんなくなってきますよね。
分かんなくなりますね。うん、
こう、まあどうなるんでしょうね。
まあ妙なことになってて、
はい、
そのアムネスティインターナショナルのアムネスティノルウェーが、
はい、
そのコロンビアで起きたその暴動について、
うん、
忘れないようにしましょうみたいな感じでツイートした時に使ったその暴動の写真たくさんあるのに、
はい、
はい、あえて、まあ、ミッドジャーニーかなんかその生成ソフトを使って AI が弾き出したその画像をツイッターで使ってて、はい、コロンビアの国旗がちょっと違って、はい、これ違うじゃんみたいな、はい、でまあ一応そのツイートの中でこれは AI が製造した画像ですっていうふうには言っているんだけど、はい、なんでそんなことしてるんだろうみたいなアムネスティみたいなところがね。
でも本当にね、あのこれが証拠ですとかっていうのとかっていうのはもう完全にね、録音データとかもそうだし、
うん、
もう証拠能力として機能しなくなりますよね。何か
機能しなくなりますね、
はい、うん、で僕ら何が本とかももはやネット上では気づかないし、
まあそうですよ、うん、
やべえっすね
ねえ、どうなるんだろうね。
そうですよね、うん、本当にもう目の前で起きてることじゃないと真実じゃないみたいな。
だからそのここしばらくそのインスティテューションに対するあの信頼のなさっていうのがこうやっぱ吹き出したじゃない、世の中でさ、
うん、
例えばまあ WHO は信用できないとか国家は信用できないとかっていう、
うん、
ね、世の中にこうある種こうなってる気がするんだけど、
はい、
でもすごくそうこうなってくると、うん、そのインスティテューションが非常に大切になってくるというか、うん、あのここが言ってるとかっていう形でしか嘘か本当か見分けがつかなくなってきて、でもそのインスティテューションも信用できないとするならば、
はい、
本当に何が本当で嘘なのか全くわからない世の中に陥るっていうね、
まあ、いわゆるその権威みたいなもんですよね。
そうですね、
ここが言ってるから、
うん、
あの信用
ある程度はある程度は信用できるかなっていうね、
はい、
うん、のがもう崩壊してるじゃない今、
うん、
そうなってくると、
はい、
でこういうそのね、AI などが、はい、まあ、画像生成ソフトなり、
はい、
声なり何なりっていうのがこうドバーってこう出てきちゃうと、
はい、
インスティテューションが大切になってくるんだけど、
うん、
ここももう今信用できないっていう、こう世の中の流れからすると本当にどこもこう信用できなくなるっていう。
そうですよね、うん、だからその AI が運営するあのそういった曲みたいに作ってもね、 AI もフェイク作り放題になるだろうし、
うん、
もはやもう完全に遮断した村しか無理じゃないですか。
まあだからね、もうなんとか考えてもらってジェフリー・ヒントンさんにね、うん、今のところ全く解決策は思い当たらないんだっていうふうにね、僕が読んだインタビューではね、
うん、
語っていましたけどね。
怖
っまあでもなんかね、そういうその怖い方面もあるけど、うん、あのやっぱ便利なものにもなり得るわけじゃない、
うん、
非常に大きな医療的なあのブレイクスルーがあるかもしれないじゃない、
うんうん、
ね、あのがんが治る、完全にこう治るものをこう、ね、うん、AI が発見する可能性もこうあるしね。
そうですね、
そのポジティブに、
はい、
も考えられると思いますけどね、はい、
ビビらした後に
いやもうなんか最近さAGI の恐ろしい話ばっかりでさ、
はい、そうですね、で
もポジティブな部分もね、
はい、
あるにはあり得るんでね。
そうですね、うん、
本日紹介する商品は CBD ラベンダーマッサージオイル、天然の小麦胚芽油、ホイートジャームオイルとスイートアーモンドオイルにブロードスペクトラム CBD を配合した CBD マッサージオイル。スイートアーモンドオイルを含んでいることで非常に伸びやすく抜群の保湿力を持っています。また小麦胚芽油はビタミン E を非常に多く含んでいるため長期間の保存でも酸化しにくい仕様です。ラベンダーの香りを楽しみながら優しく身体を解きほぐす、心と体のリラックスタイムに最適なオイルになっています。そして服用するタイプの CBD オイル、 人工合成物質は一切使用せず、天然植物由来の成分のみを使用しているネイチャー感の CBD オイル。使用するブロードスペクトラム CBD には多数のカンナビノイドが含まれており、テルペンを含む有効成分と相乗的に作用、アントラージ効果を生み出し、 CBD の特性が最大限に発揮されています。自分に合った量を数滴スポイトで垂らして服用するだけ、初めての方でも試しやすい商品となっております。現在このチャンネルをご覧の皆様にネイチャー館の商品が 15% オフとなるお得なクーポンを公開中。購入の際に所定の入力フォームにデイブ15と入力してください。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで、世界中で注目を浴びる CBD、 厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
レノン KKK さん、前回生物サイボーグ化のお話でした、ね、
はいはいはい、
米軍がイルカに爆弾をつけた実験を思い出しましたと、うん、怖いですね、蚊にコロナウイルスを運ばせる、怖い、何でもありの時代にみたいな、
うん、そうね、そのバイオを使った兵器って、うん、はい、妙に怖いよね。
怖いですね、
ちょっとね、
はい、
なあ、まあそのシンセティックバイオロジーの分野がね、
はい、
一番まあ今問題視されていますけど、
うん、
まあそのこう DNA を作るのは非常にこう簡単になってきていると、
うん、
ね、DNA プリンターっていうのがこうあって、
はい、
まあいろんなそのオーダーメイドでその DNA をこう作ることができる。でこれがもう本当今大学とかにはあるんだけど、まあ、そのどこの高校にも置かれるようになるんじゃないかっていうふうになった時に、そのバイオテロ的なものとかね、は出るんじゃないのっていうね、これもねまた AI の分野とは全く違いますが、シンセティックバイオロジーの分野に非常にその警戒を鳴らしてるね人たちはたくさんいますね。
そうですよね、うん、ゆうきさん、小学生の頃ニュース見てて思ってた、人は人に害しかもたらさないものを捨てられない、自分たちが作った文明というルールに縛られて人にも自然にも害になる、人であることは恥ずかしいことなのかな、ちょっと哲学的な感じ、
うん、まあ、なんかでも、
はい、
そういう気持ちになる時って、
はい、
まあ、年齢なのか何なのか分からないけど、
はい、
ありますよね。
猫パンチさん、科学の発展速度が凄まじいとはいえ、この時代になってもまだ人類は鳥のコピーが作ることができないんだなと、
うん、
AI の脅威については、まあ、このチャンネルでたびたび言われているのを見ているけど、自分のような一般人はなすすべなくこの流れに飲まれるしかないのかなということなんですけど、
うんうん、
意外にね、
うん、
精巧な鳥の動きは真似できない、
ま、だそうね、そうね、だからまあ歩くのとかもねだいぶ進みましたけどね、そのロボット工学の発展を見るとね、はい、でも今は結構器用にね歩くロボットがね二足歩行でね、はいはい、登場し始めましたけど、これも相当時間かかったよね、うん、AI も言っちゃえばそのもう50年代とかにもう5年後とかには人間の脳はもう完全にいわゆる AI で再現できるだろうっていうふうにこう考えられてたんです、言ってたんですね、50年代ぐらいにね、
あ、1950年代ぐらい、
50年代ぐらいね、はい、そのまあアラン・ターリンがターリングマシンを開発して、もうこれはもうある種もう時間の問題でわりかしサクッと、
うん、いくだろう
行くだろうっていうふうにこう言われていたのが、
はい、
まあ、相当時間かかっていて、
うんうん、
あるどっかのこうなんかその壁を越すと、まあ、急激に 成長するんだなっていうふうにはねこう感じますよね。その時がもしかしたら AI が来たのかもしれないし、
うんうん、があるピークを超えたら
ある、そう
オリンピックとかのワールドレコードも一人が超えるとそのタイムとかをバンバン越せるようになったりとかありますし ね、うん、ね不思議と
ちょっとねあれも不思議だよね。なんで、うん、みんな、ね、誰かが10秒切るとみんな切り出す、ね、
切り出すみたいな、
うん
うん、小野龍光さんにインタビューした、話題に対してゴーヤの佃煮さんが、スーパーチャットをいただき
ありがとうございます。
ありがとうございます。ロッキン二郎さん、昔は俺も仏教に、傾倒していましたと。今は仏教に対しても結局はヒエラルキーとか、僧侶庶民それだけはないにしても結局は上と下みたいなものを感じてしまって学ぶことをやめてしまいましたと。確かにどのような宗教教えにしても人を立ち返らせる思いとどまらせる力説得力があります。その意味で宗教も必要なんだと思ってますと、
うん
うん、まあ、小野さんの、進んだ道取った行動に、脱帽ですということで、
うん、
はい、
そうね、その宗教が、うん、なんて言うんだろう、宗教がこう人類にもたらした、はい、ある種その悲惨な負の部分って、まあ、たくさんあると思うんですね、はい、まあ、植民地化だったりとかっていうね、
はいはい、
それもまあ別に宗教が利用されたのかもしれないし、うん、何とも言えない部分ではあるんだけど、でもまあその宗教のドグマティックなものがたくさんのその悲劇を生んでいるっていうところはこうあると思うんですね、僕はね。
布教のためにっていうところでみたいなのとか、う
ん、まあその宗教がある
ゆ
えで、はい、たくさんの不幸を生み出すっていうケースは、はい、まあ、名乗りませんけど、
はい、
まあ、どの宗教も相当たくさんあると思うんですね、
うん
うんうん、でも同時に、うん、じゃあまあその完全にそのもう宗教なんかなくなればいいともちょっと僕は思わない部分はあって、
やっぱり
何か、
うん、
その何か、うん、その根本的な、
はい、
ミステリーへのヒントが、
うん、
どの宗教にもあるのかもしれないなっていうふうにちょっとね、
はい、
感じる部分はあるんですよね。
それはそのなんか人類のミステリーみたいなところですか？
人間の、
人間の、
うん
うん、根本的なところを、
うん、
解明のヒントになるみたいな、
になる何かそのキラッと輝くものが、うん、
はい、
どのこう宗教にも、
うん、
まあ、どの宗教とも言えないですけど多くの宗教にはね、
はい、
ある気がしていてね、まあ、そこをやっぱ結局その意識の問題にね、
うん、
どこの宗教も行く気はするんですね、
うん、
それがその例えばまあキリスト教とかで言ったらメインストリームではないにしても、
うん、
やっぱりその意識の問題にこう探求していた 宗派っていうのはキリスト教でもこうあって、
はい、
どこの宗教でもこう結構こうあって、
うん、
その部分で非常に興味深いなっていうふうにはね思いますけどね。5月22日月曜日19時より、ニコ生エイリアンクラブ放送いたします。今回は宗教とカルト、宗教2世が背負ったカルマと題しまして、幸福の科学、教祖の息子さん広さんをお招きして、お送りしたいと思います。ぜひ皆様見てください。
はい、まあ、最後にちょっと宗教の話からまさに、
うん、
こっちのリアルな問題の
カルト、
はい、
カルトって言うとまた怒られちゃうのか
ちょっとタブーに触れるかもしれませんけどね、
日本ね、
はい、
ひろしさんいろいろ大変なんでしょ、
はい、そうですね、うん、でまあ結構ご自身でもいろいろ発信をされていて、
うんうん、
まあ、今回まあこういったテーマで話を伺いたいというところで、うん、快諾いただいたって感じで、
まあ、さっきちょっとね、はい、宗教にも何かあるんじゃないかっていう話をしましたけど、はい、この2世の問題、
う
うん、これは本当に宗教の自由なんかないじゃないかっていうふうに僕は感じるんですね、
はい、まあそうですね、生まれた瞬間からっていうこと
どう考えても、はい、例えばもうシリアとかに生まれたら、はいはい、もうイスラム教徒になるしかないんですよね、
うん
でこれも例えば、まあ、アメリカでもすごいそのキリスト教派のところにこう生まれたら、
はい
ね、お父さんもお母さんもおじさんもおばさんも親戚みんなキリスト教徒だったら、うん、その子供はもうキリスト教徒になるしかないんですよね、
はい、
でそこからその抜け出した人たち、ね
うん
の話もあのよくいろいろこう聞くんですけど相当な勇気ですよう
ん、
全部ある種その捨てるというかね、
はい、
っていうところで REM の「Losing My Religion」っていう曲はすげえタイトルだなっていうふうに感じるんですよね、うん、そういうそのこうやっぱ2世のねその子供のその宗教を親がその共有化して良いのかっていうのはね本当にこれは人権問題的にもね思うしでも親からすると本当にいいもの本当にやっぱりどの親もやっぱ子供には一番のそのバリューを
そうですね
やっぱ教えてあげたいってみんな良かれと思ってやっているってこれもモレクですよ
モレクですねこれ超モレクじゃないですか
デ
イグさんもね神父さんのね
そうね
まさに息子さんですってまあ今あの信じてないですけど、
うん
はい
うん、
信じてないですけど根底には信じてますしね
根底にはやっぱりキリスト教徒的なね、
はい、
あの根底はすごく感じますよね、はい、デイブから、ね
はいうん、サタンに対する考え方だから
恐怖心ね、
はい、
そうね、うん、ということで以上デイブのちょっと気になったニュースでした
このポッドキャストはYouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。